マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第361回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第361回目になります。実は今日私誕生日でして、この12月3日123という誕生日、プレイステーションの発売日とはちょっと違ってですね、これで49歳、もういい年です ね。なんか相変わらずノリは昔のね、学生のノリのままでやっちゃってるんですけども、まあ今後も続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で今回はどうしようかな、ここ最近 Mac の話でかなり飛ばしてたんで、ちょっと軽く、ニュースとかのねお話とかを、したいなと思っています。まずホロレンズ、マイクロソフトの、ヘッドマウント型ホログラムコンピューター、Windows 10を搭載した、ホログラムコンピューターですね。ホロレンズなんですが、これがついに発売、発売がされるっていうのは、発表があったんですが、予約がですね、昨日12月2日に予約が開始されまして、で発売日が2017年1月18日、来年のといってももう1ヶ月後ですけども、1月18日に発売ということが発表されました。もういよいよ日本でホロレンズが発表という発売ということでね、もう予約も受付を開始して、私の周りで何人か予約していますね。する人はするんだなっていうね、価格が高いんでね、ちょっとびっくりしちゃったんですが、価格がですね、これ個人向けと企業向けということで、個人向けと言われてるのが、これまだ一般販売という感じはしてないんですが、ホロレンズデベロップメントエディションということで、開発者向けというような位置づけになると思うんですが、これが個人で買えるというもので、これが33万3800円、税込みです。そして法人向けですね、企業向けのホロレンズというのが、ホロレンズコマーシャルスイートということで、お値段が55万5800円、税込みです。ということで、もう予約が開始されています。で、なんかマイクロソフトのサイトを見に行くとですね、面白いですね、企業向けのエディション、大量注文は大歓迎って書いてありますんで、まあこれ一気にね、導入されるとすごいことになるんじゃないかなと思っています。で、マイクロソフトのサイトも見に行くとですね、もうホロレンズのサイトが日本語でちゃんとできてまして、紹介とかね、動画の紹介だとか、そんな風にね、いろんな説明が書いてあります。で、今回今までいなかったもので、クリッカーというホロレンズの、これは何でしょうね、その実際のジェスチャーとかを行う時のに使う、マウスのようなポインティングデバイス、ポインティングデバイスというか、これ本当空間で使うものなんですが、それもね、発売になるということで、こちらは8800円ということになっています。といってもこれ単体では買えなくてですね、ホロレンズとセットということになっておりまして、これあれだ、製品に付属してるんですね。製品に付属していて、追加購入ができますということになっています。なんか昔のポケット Wi-Fi みたいなね、楕円のものに対してこうクリックできるボタンと、あとはこう指をで固定するためのね、バンドがついているというような感じになっています。そしてこのホロレンズ本体はですね、これね、ウェブサイトでいろいろこう説明がしてるんで、こんな感じにつけるんだなっていうのは大体わかると思うんですが、これちょっと一回私もね、ホロレンズつけさせてもらいました。本当にね、この見てる空間に対して Windows の、立体の、ね、四角い箱だとかそういうのが出てきて、本当に空中に置いてるっていうか、部屋の中のものと、その部屋の中の実際の映像と、そのホロレンズが映し出すコンピューターの映像、それが本当にいい感じに融合して置いてるって感じで、本当に複合現実ですよ、ミックスリアリティっていうか、それをうまく実現できてるのかなと思っています。と口で言ってもね、なかなかこれわからないもんで、本当にこれ見てみないと、その感動ってのは伝わらないと思います。そういったところで、来月発売になるってことはですね、日本でも、されるところがね、いくつか出てくるんじゃないかなと思っています。で、私はホロレンズ使った時の感想ね、一番気になったのは、私メガネかけてるんですけど、これメガネかけたまま大丈夫かなって あるんですね。っていうのはあの今結構安いこうバーチャルリアリティのこのゴーグルみたいなやつってかけると、メガネつけながらだと結構辛いっていうか、かけられないのもありますよね。あのオキュラスリフトだったかな、あれお台場のねトヨタのショールームにあって、それつけさせてもらった時はもうメガネの上からかけられなくて、メガネ取って、あ、なんかぼやっと見えた状態で使ったことがあるんですけど、ホロレンズはねどうだろうなと思ったら、もうメガネかけても全然違和感なく、見ることができます。あとねこう頭の方もしっかりこうサイズも変えられますね。いろんな人にこうつけるのも無理なくできるんじゃないかなと思っています。あともうちょっとね長い時間こうつけさせてもらったらね、いろいろ感想がいいだと思うんですが、まあ、いよいよこのホログラフィックコンピューター、ホロレンズ、お値段33万3800円税込みで普通に買えるということになっています。これね本当にお金あったら私も欲しいんですけどね。まあ Mac 買っちゃったんで、いや買ってなくてもお金ないと思うんですけど、まあ人によってはねこれ Mac2 台分でしょっていう人はいるんですけども、あの実際買ってそれの説明とかを例えば勉強会とかいろんなコミュニティでね、あの実際見せてくれる方っていうのもおられますんで、まあ、そういうところちょっと足を運んでみてですね、実際試してもいいかなと思っています。マイクロソフトのこう映像見てるとね、あこれ本当にこう試してみたいなっていう、本当にこれがもっと安くね、広まっていけばね、いろんなことができるんじゃないかなと、まあ、いろんな体験がねできるんじゃないかなと思っています。まああのね、プレイステーション VR でね、あれもちょっと興味あるところなんですが、ちょっとこのホロレンズ、あのまた実機をね、またじっくり試す機会があったらこうお話をしたいと思います。以上、ホロレンズ日本発売のお話をさせていただきました。ですね、じゃあちょっとなんかもう一つお話を、特にあのネタは用意してなかったんですが、どうしようか、じゃあまた Mac の話をちょっとしますかね。Mac のブートキャンプで Windows 10を動かしてるという話をさせていただきました。でね、パラレルズも、動かしました。で動いたんですが、ちょうど2週間の先週かな、先週のちょうど2週間 の, あのお試し期間終わっちゃいまして、でもうこの金欠状態でね、あの8500円のパラレルズを買うお金すらないという状況でして、まあ残念ながらアンインストールしちゃったんですが、その後ね、あの先日あのお伺いした、クリエイターズミートアップでね、まあ、Mac 使ってる方から、バーチャルボックスいいですよということ、あのオラクルのバーチャルボックスですね、フリーなんですが、あれで、もちろん Windows とかも動きますよということで教えてもらいまして、バーチャルボックス、オラクルのバーチャルボックスを使ってですね、Windows 10を、仮想で入れました。でパフォーマンス的にはね、あのパラレルズほどではないんですが、まあ、ちょっと使う分には、割と Windows が、ね、普通に使えるなという感じがしています。あのパラレルズみたいに、アプリケーションを MacOS の中で単独でこうウィンドウを表示させるとかね、そういうことはできないんですが、完全にあの使うときは Windows の画面に切り替わるんですけど、もちろんデスクトップに切り替わるんで、あのこのトラックパッドを3本指でスッとなぞると切り替わるという感じになってまして、それ結構デモンストレーションとかにも使えるんじゃないかなっていうふうに見ています。ビジュアルスタジオ4 Mac が出たっていうことで、かなりあの私の周りね、 Mac 買おうかっていう方が、ちょこちょこ出てきています。まあそういったところで、あの、まあ、ちょっと話バーチャルボックスに戻しますけども、あの仮想環境で、まあ、とりあえず無料でですね、まあ、Windows の値段別として試すことができるようになっています。まあ、パフォーマンス的にどうかなっていうのがあるんで、Windows、Mac Pro で、ね、Windows 使うときはやっぱりあのブートキャンプで私切り替えて使ってますけども、まああのそういうふうにね試すことができますんで、まあ Windows ちょっとぜひね試してみるといいんじゃないかなと思っています。でこの前やってみたのが、今度はねブートキャンプで MacBook Pro 13インチ、これでですねベンチマークテストをちょっと走らせてみました。これが、PC マーク8というやつで、これ実際ねやってみたところですね、まあ、結論から言うとスコアがですね2697、ということで、 出ています。でこの2697がどんな数字かっていうのはね、ちょっとなかなかわからないところあるんですが、私の Core i7 のデスクトップマシン、このマシンでビデオカードは GeForce GTS450 って随分前のやつですけども、それを走らせた値が、それで走らせたのが3080ですかね、スコアが。で、大体、まあ、一般的なウルトラブックとか、そこら辺のノートパソコンよりは、速い、スコアがね、ちょっと高いということになっています。まあ、これやっぱり、ただ数字の差がね、200とか300なんで、体感でどこまでいけるかなっていう感じはしてますけども、ただね、デスクトップの Core i7 マシン、Core i7 だって Core i7-870 ですからね、相当古いんですけども、やっぱデスクトップ PC には変わらない、変わらないなっていう感じがしています。結構、もう同時に走らせてみたんですけどね、やっぱり MacBook Pro よりね、あのデスクトップマシンの方が全然早いなっていう感じがしています。まあ、ですから今後の動画の編集だとか、ポッドキャストの編集もね、あのデスクトップマシンが中心になっていくかなと思っています。それと同時にですね、このベンチマークを走らせたときに、MacBook Pro 13インチの、CPU とか出てきたんです、の型番とか出てきたんですが、これ CPU の型番が Intel Core i5-6360U というタイプになります。動作クロック 2GHz ということで、最大 2.8 までいけるとは書いてあります。これ Intel のサイトにもね、そういうこと書いてるんですけど、まあ実際どのぐらいいけるかっていうことになるんですが、あとグラフィックカードに関しては、ジェネリックとしか出てこないんですが、これはあのこの Core i5 内蔵のプロセッサーということになります。ちょっとこれベンチマークの方では、実際数字というかね、型番はね認識できなかったみたいです。まあそんなところで、あの実際ベンチマーク取ってみても、まあ、 あのウルトラブックとか、まあ、一般的に出てるその Core i7 Core i5 のマシンとかですね、そういうレンジのマシンとしても十分使えるものじゃないかなと思っています。あとあれだな、 SSD の測定をねちょっとしてみたいと思います。それはあのまた、次回、忘れてなければやりたいと思ってます。これ結構早いんじゃないかなと思ってますね、これは、期待してますね。はい、そういうことでまた MacBook Pro の話をちょっとさせていただきました。はい、第361回はホロレンズ日本発売の話と、 MacBook Pro でバーチャルボックスで仮想の Windows で動かした話と、ベンチマークテストをちょっとしてみたという話をさせていただきました。まあ、いよいよもう年末ということでね、部屋の片付けもしつつ、まあ、あとこの後ね、ドットントロボの勉強会も、今度忘年会も兼ねてですね、ありますし、今月またクリエイターズのミートアップ、12月16日ですね、日本マイクロソフト品川本社で、再来週ですけども、またあの行います。で今度もあの私10分間お時間いただいて喋りますんで、今度もしくらないようにねやりたいなと思っています。あの内容決まりましたよね、ここでも話したいと思いますので、よろしくお願いします。それと告知ですが、このポッドキャスト番組、いろんな情報の連絡をですね、メルマガを使って行っております。メルマガの申し込み、登録はですね、この番組の、ブログの URL、もしくはあの iPhone とか iPod であのポッドキャストアプリをお聞きの方はですね、このアートワークタップするとあの URL とか出てきますので、そこからあのリンクからですね、ちょっと飛んでいただければなと思っています。またあの YouTube の方でも、動画の配信、あとこの番組自体のね配信とかもしております。最近はですね、先週やりましたのドットネットラボの、勉強会のセッション、高尾さんのマイクロサービスの話と、増田さんの ASP.net MVC の話と、西村さんのザマリの話ということで、3本あのセッション内容動画を上げています。まあ、こちらも合わせて見ていただければなと思っています。 URL が youtube.com/c/windows-podcast、youtube.com/c/windows-podcast です。 まあ、あの見てね、よろしかったらチャンネル登録もしていただければ嬉しいかなと思ってます。今見たらチャンネル登録数789人ということで、ちょっとねまず1000人を目標にしておりますので、ぜひ協力の方よろしくお願いします。あ、協力の方というか、あのよかったら、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。